皆さんお疲れ様です。いろいろいっぱい出てきて、やってる方は一生懸命ですけどね、聞いてる方はね、次から次から何やるんだろうなと思って、今日はね、教会にとって、そして人類にとって、最も特別な日ですから、もうこれ以上のないお祝いをということで、それぞれ、普段の、練習の成果を持ち寄ってですね、神を称えるということをしたわけです。上手い下手は別としてですね、なぜ、この日を祝うかということですけれども、それはイエス・キリストがよみがえった日であるからです。それ以外にありません。イエス・キリストがよみがえられた、復活された、この日こそ私たち人類の希望であります。イエス・キリストが復活されなければ私たちの人類に何の希望もありません。しかしキリストはよみがえられた、そして多くの人がそれを目撃し語り伝え、また今もそのよみがえられて、目には見えませんがこの場にいてくださるイエス・キリストを確かに感じて、確かに励まされて、確かに助けられて、確かに導かれているわけです。今日は神の知恵というシリーズを今年はお話ししておりますけれども、無理やりこじつけて復活という知恵というタイトルですが、あまりタイトルに意味はありません。復活とはどういうことかということをですね、短くお話ししたいと思います。まずイエス・キリストの復活は罪許されたことの証であります。罪許されたことの証。パウロが書きましたローマの信徒への手紙4章25節というところに、イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのですと記しています。イエスは私たちの罪のために死に渡された。これが教会が教え信じ続けている大切な真理です。イエスは私たちのご自分のためではなく、私たちのイエス以外のすべての人類の罪のために死に渡された。そのことが教会のシンボルです。十字架です。イエスは私たちの罪のために死に渡された。さらに言うと、私たちの身代わりとなって死なれたということです。私たちは誰一人自分の罪を自分の力で償うことができません。イエス・キリストが神の一人子であられた方がこの地上に来られて、人となって私たちの身代わりとして十字架の上で死んでくださった。しかしもしイエス・キリストが十字架にかけられ亡くなって墓に葬られた、そのままであったとしたらどうでしょうか。今でもエルサレムにはイエス・キリストの墓があって、もうないかもしれないけども骨が残っているとか、もしそうだとしたら、どうして私たちはイエス・キリストが私たちのために、私たちの罪のために死んでくださったということが真実であると知ることができるでしょうか。あるいはイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださったということが 完成したということを知ることができるでしょうか。間違いなくイエス・キリストは私の罪のために死んでくださったんだということを知ることができるでしょうか。もしイエス・キリストが死んだままだったら、本当にイエス・キリストの十字架の死は私の罪を完全に贖っているのか、私の罪は完全に許されたのか、私たちはどこかに疑問を持ち続けることになる。もしかしたら失敗だったかもしれない、そう思いますよね。でもイエス・キリストはよみがえられた、復活された。キリストの体は墓にはない。それは私たちの罪が完全に許されたということの証であります。誰一人イエス・キリストを信じる者はいかなる罪も完全に許されるということの証としてキリストはよみがえられたんです。故にイエス・キリストの復活は素晴らしい、誇るべきことであるわけです。また復活は死への勝利宣言です。死は罪の報いであると聖書に書いてあります。私たちが創造主から離れてしまったがゆえに死を迎えなければならなくなった、死ななければならなくなった。そもそも創造主と結びついていた人間は死ぬ必要はありませんでした。でも創造主から離れてしまった、切り離されてしまったがゆえに私たちの命は限られ、そして死を迎えなければならない。誰一人この死に打ち勝った人はいません。昔から永遠の命を求めて、不老不死を求めて、さまざまな薬だとかいろんなまじないだとか、あるいは大きなお墓を建てたりなんかして復活を求めた。でも永遠に生きた人はいないし、また蘇った人もいません。イエス・キリストを除いては。パウロはこう言っています。死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。イエス・キリストが死から蘇って復活されたことによって死はもはやキリストを支配しない。私たち人間は死に支配されています。あるいは死をもって人を支配します。いまだにこの21世紀科学万能の時代にあっても世界を支配しているのは死です。武力です。戦争です。人を殺す力のあるものが世界を支配する。それは今も変わらない、愚かなことです。でもイエス・キリストは死からよみがえって死に勝利された。死はもはやイエス・キリストを支配しない。その初歩としてキリストはよみがえられて、私たちにも、私を信じるならばあなたたちも同じように復活すると約束してくださった。そのことによって私たちは死に支配される必要がなくなった。なぜならば死んだとしてもよみがえる、死んだとしても復活する、死んだとしてもイエス・キリストと同じように死に打ち勝てるんだ、その希望が与えられた。復活は新しい命の印でもあります。イエス・キリストはよみがえった、3日目によみがえったと言いますけども、金曜日に亡くなって日曜日の朝よみがえっているので、実際には2泊3日なんです、はい、だから時間からすると多分50時間もないぐらいですね。だから丸々ということになると3日じゃないんです。でも教会ではずっと3日目3日目と言ってるんですけどね。まあでも日曜日の朝、この朝墓に行ったらもう墓が空だったんです。もしかするともうちょっと前にいなかったかもしれない。誰も確認してないんですけど、ね、3日目の朝行ったら空だったという話なんですね。でも重要なのはイエス・キリストは死からよみがえったんだけども、どんな体だったかということです。実は歴史上 死から蘇ったと言われる人はたくさんいるんです。でもこれはいわゆる蘇生なんです。死んだと思ったら生きてたっていうやつですね。昔はよくあったんです。お墓に入れて立つもりがガリガリ音がするっていうのが、ね、だから重い石を置いたんです。出てこないようにという、恐ろしい話ですけども本当なんです。なぜかというと昔は死を確認する方法がなかったから、脳死判定なんかできないですから、もう息をしてないわこの人は、じゃあもう終わったんだなと思って入れたら実は生きてたということがあって、ね、だから蘇生の話がいくらでもあるんです。でもイエス・キリストは蘇生したんですか？十字架につけられてボロボロの体ですよ。全身鞭打たれて、釘に打たれて、さらに脇腹を刺されて、それでもなんとかかんとかうーっと思って頑張って出てきたのか。違いますね。イエス・キリストの体は確かに弟子たちが見たら元のイエス様の姿だったけれども、相変わらず手に穴があって、穴が開いてたんです。入れてみろっつって、でも何ともなかったんです。締め切られた部屋に入ってこられたり、一度に多くの弟子たちに会われたと聖書に書いてある。つまり蘇られたイエス・キリストの体はこの自然の法則を超えた体なんです。元の体じゃないんです。新しい命であり新しい体なんです。だから復活に希望があるんですよ。皆さん、今の状態で死んで蘇った時に今のままでいいですか？ね、10代の人はいいかもしれませんが、私は少なくとももう少し毛が多く、いやまあそれはどうでもいいですけども、ね、女の方はもうちょっとシワがとかね、18の頃に生まれ変わりたいとか、ね、多分そう思いますよね。でも復活の体は自然の法則とはもう無縁なんです。安心してください、もうシワと戦う必要はなくなるんです。聖書に書いてあるシミやシワのないって書いてそういう表現があるんです、ね、昔から女性の悩みだったんです、はい、でも復活する体はもうそういうものを超越してるんです。だから新しい命って書いてある。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。あやかるってわかる？あやかる、そのようになるということです。キリストと一緒に死んだんだったらキリストと一緒によみがえる。キリストのと同じように死ぬけれども、でもキリストと同じように新しい体によみがえる。もうそこにはこの地上で私たちが悩まされた病もしわもしわも老いることもない、その新しい体が与えられる。復活は新しい命の印であります。そして復活は最後に進むべき道を示してくれたんです。私たちは自分の人生をどう歩んでいくべきか、一番大きな課題ですね。それぞれ自分の人生をどう歩んでいくべきか、そのどう歩んでいくべきかっていうこの質問を、私たちは多分あの人のように生きたい、あの人を見本にしたいという答えを持っている。でもこの地上に歩んだ人たちの中で死に打ち勝った人は誰もいないんです。最後は死んでるんです。唯一イエス・キリストだけが死に打ち勝ってるということは、イエス・キリストだけが私たちが習うべき、私たちが支持すべき死なんです。イエス・キリストのに従っていけば私たちの人生には間違いがないんです。はっきり言えることは、イエス・キリストのように生きていけば間違いがないんです。なぜならばイエス・キリストのように生きて、イエス・キリストのように死ねば、イエス・キリストのように新しい命によみがえるからです。他の人についていったらダメですよ、ね、立派な人はたくさんいます。優れた人はいるでしょう。でもみんな死ぬんです。みんな間違えるんです。イエス・キリストだけが間違いを犯さなかった。イエス・キリストだけがご自分がおっしゃいました。私は道であり真理であり命である、私は道だとはっきり言った人は世界に誰もいないんです。こっちだよとかあっちだよとか指した人はいますけど、私が道だって言ったんです、イエス・キリストは。 私が道であり真理であり命だと言ったんです。なぜか、イエス・キリストだけが死に打ち勝ったからです。この方に従っていけば私たちの人生は間違いないと、復活したイエス・キリストに会った弟子たちはみんなそう思ったんです。この人に従っていけば、まあどんな死に方しても、あの十字架で死んだイエス様があのようによみがえられたんだから、どんな姿で死んだって何も怖くないじゃないか、そう思ったんです。だから弟子たちはイエス・キリストを世界中に伝えたんです。私たちのところにも伝わってきたんです。皆さん、イエス・キリストは私たちの罪が完全に許されたということの証です。そしてイエス・キリストは復活は死への勝利宣言です。キリストの復活は新しい命の印です。そして復活は私たちの進むべき道です。最後にペトロの手紙1の一章3節という言葉を読んで終わりたいと思いますが、皆さんもご存知のペトロはイエスの弟子ですね。一番弟子です。しかし彼は十字架にイエス様がかけられる前のあの裁判の席でイエス様を裏切った、知らないと3度言った、とんでもない弟子です。でもそのペトロがこう言ってます。神は豊かな憐れみにより私を新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださった、生き生きとした希望を私に与えてくれたとペトロはここで告白しているんです。生き生きとって訳されている言葉はですね、とても面白い言葉なんですね。命にあふれた、生きたっていう意味ですね。生きた希望、なんか生き生きとしたというとなんか抽象的な感じですけど、生きた希望だと、死んだ希望じゃない、亡くなる希望じゃない、失せる希望じゃない、生きた希望を私に与えてくれたと彼は言ったんです。生きた希望はイエス・キリストだけなんです。世界中どこを探しても死に打ち勝たれた方は他にいないんですから、復活された方はこの方だけなんですから。ですから私たちはこの方を信じて、そしてこの方の復活を祝ってるんですね。ハレルヤ。イエス・キリストはよみがえられました。誰のためでしょう。皆さんのためです。イエス・キリストのその復活の姿に私たちはあやかることができるんです。お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと共に私たちの主イエス・キリストの復活を心から祝うことができてありがとうございます。イエス様がよみがえられたので、私たちはもう罪に怯える必要はありません。イエス様がよみがえられたから、私たちはもう死に怯える必要はありません。イエス様がよみがえられたから、私たちはどう生きるべきか分かっています。イエス様がよみがえられたので、私たちは生きた希望を持っています。希望はこの社会にはありません。国家は私たちに希望を与えません。まして誰かが私に希望を与えることはない。この世界が与える希望は焦っていく希望、なくなっていく希望、でもイエス・キリストが与えてくれる希望は生きた希望です。なぜならばそこに永遠の入り口があるからです。そこに終わりはないからです。そこに変化はないからです。今日ここに座られた全ての方々がこの生き生きとした本物の希望を受け取ることができるように、それぞれのに与えられた短い人生を希望に満ちて歩むことができるように、どのような死に方をするか、そんなことはもうどうでもよい、衰えていくことなど恐れるに足りぬ、私はよみがえられたイエス・キリストを信じて生きているのだと全ての人が告白することができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主は今生きておられるを賛美しましょう。主は今生きておられる。
福の祈りをいたします。
仰ぎ恋願わくは、我らのために復活された御子イエス・キリストの奇跡恵み、御子を与えよみがえらせた父なる神のご愛、御子を私たちのうちにありありとよみがえらせてくださる聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。はい、改めてイースターおめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ周りの方とご挨拶させてください。